この頃古い話ばっかり思い出すねんけどな、古い時代の経験したこと。人間の知識の源泉は、昔大学の哲学の時代に演繹と経験やというのを習ったよな。つまり知識の元は経験、経験することに、あ、こういう時はこうかと自分が体験することやからな。経験が知識の、まあ、源泉や。もう一つ、演繹という問題がある。演繹とは、つまり、与えられてるもんや。昔の先人、先人、先生方が、いろいろ研究なさって、で、この場合はこうですよと教えていただく。これは演繹やな。演繹と経験によって人間の知恵は発達すると。知識は増えろということですね。ところでその経験でいろんなことを経験してきて、まあいい経験も悪い経験もあるわけでね。ただし今から話するこの S 社の話やな。多分昭和30年2月にうちは会社にを設立したわけ。個人企業やった、それまでな。個人の長野製作所やったんやな。それを今の経理さんの先代さんのおすすめもあって、で、全国的にマーシャルプランとかいうのかな。アメリカの占領軍がおった時やから、つまり日本の帳面は大副帳みたいなもので、結局今のような複式簿記になっとらんということやね。これもなんとかせなあかんと、むちゃくちゃやと、世界に通用するような複式簿記の非常に間違いも発見できるし、後から調べてもわかると、不正がすぐバレると、不正バレるだけじゃないし、後々記録も残り、税金の計算も正確にできるというふうなことで、一番帳簿の付け方が昔々できたわけ。これはルネッサンスでイタリーが世界貿易を始めた時に、イタリーのどこやったかな、町がそういう外国との取引が頻繁になって、で正面外国の視点とどうやったらいいかわからないようになったんで、散々苦労して、誰が発明したわけでもない、イタリーの商人が考えて借り方と貸し方を作るという、この今我々が実行してる複式簿記を、まあ言うたら、たくさんの人々の知恵の結晶が出来上がった。で、人間の宝やな。で、それに線並んでいくことになったわけやね。そして、いろいろ運動してた、その前後の年やと思うんだけどな。親父が北陸を出張しとって、北陸の担当で、まあ、3日ほどの旅行で行ってたわけ。富山、金沢、富山、あの辺やね。金沢の得意先で、今もお取引のあるお方ですわ。今ないかもかな、あるかな。金沢市内のお客さんの、お客さんのところへ行って、まあ昔の商売は、次に1回行くんやけども、待っててくれるわけで、で向こうもこちらの状況を聞きたい。大阪の状況とか、新製品やどんな売れてるとか、大阪の同業者はどういう発想でどんな商売仕方してるか、そういうのが卸業の一つの話題であって、それはまあ勉強になるわけや、経験になるし、人のふりして我が風直せというやろ。人が認めないふうしてあれだら、かっこ悪いな、あんなお尻丸出しにしとるやんか、ズボン履きゃええのなと思うのと一緒で、 人の汚い風を見て我が風を直せ、つまり自分の生活態度を変えないかん。それが勉強になるということで、昔の卸売業はみんなお得意先行ったら1時間ぐらいは絶対喋ってるわけや。そうすると人の考え方もわかる。あ、この人はこういう商売のやり方やな、この人はこうやるんやな、あ、俺も勉強せないかなと思って、まあ実は私自身がそういう勉強ばっかり積み重ねてきたんで、まずは対価なく年取ってきたわけやな。人のやってること考えてることも耳かさずに、俺は何か言い方するんじゃってな、ヤクザの親子みたいなことやってたら、おそらくその笑い物になってたと思う。いろいろ苦しいことも難儀なこともあるけども、立派な人とそうでない人、いろんなことを見させていただくことによって勉強できるわけでね。そういう話で親父が金沢のお得先行った時に、会社にしようということになりましたという話したらしいんやね。まあ初めて行ったわけじゃないから、ちょっと前から行っとるわけや。ああそうかそうか、あのな、この頃百姓屋さんでも農業でも会社にしてるらしい。あ、実はそれ聞きましたと。うちの経営さんが農家でも株式会社してますと。そういう事情になってきて、で会社をまあアメリカ占領軍のアメリカが奨励してると、個人企業で会社組織せということで、資本金を一般から振り込んできて、この株券を発行して、それを一般の人の金が入ってくると、資本力も増強できると、まあ、それは立派な信用になってからやけどな。そういう要素は資本主義社会の、つまり出発点、株式会社にすると、資本がその集まらん人は有限会社になるというふうなことでやるように、占領軍が指導しとるし、その方面にやった方が税金も多少安くなるというような奨励的な作戦もあったわけやな。でその時に会社にうちもしたわけやけども、その話したら、そのお客さんは大変大変立派なお方やで、有名なお方やで、内容もええ会社やしな、いまだにうちはお付き合いあるけども、そしたら長さんところで銀行はどうするんやと、こう言わはったやん。それで、いえ、まだこれからちょっと考えておりますんですが、言うから、ああそうかそうか、いや実はうちもな、うちの鳥居銀行はな、そら日本ではな、なかなか信用ある銀行ですよと、だからよかったらそこにしなさいよと。どこの銀行でございますかと言うたら、いや実はそのエス社やと、こう言うたわけやな。ね、あ、それか、まあ一応そのまだ決めておりませんのですが、よく相談して考えさせていただきますと言うて、まあ、向こうはその上品な人たち強制するようなお方やない、ただ紹介したけどだけやという気持ちなんやな。で聞いて帰ってきたらしい。その事情は私全然知らんなんだ。そしたらある日やね、多分私が24歳の時やったと思う、大学出て1年目やな、まあまだ世間知らずの若造や、銀行のことも分からへんで。そしたら親父が東大阪の駅の近所にそこの営業所あって、実は4、5時前行ってきたっていうのがすごい。でいろいろ頼んで行った来たから、お前行ってきてくれと、こういうわけやね。何しに行きますねん言ったら、いや取引をもうすること頼んできたから、で手形を渡しに行ってくれと、預かりしてくれるからと言うから、初めて銀行へ行くんやけども、もう行け言うからしゃあないな。で手形をな、確か10枚か20枚ほど下げて 行ったわけやな。これ多分手形割引いう話聞いたことあるからそれかなと思ってたんや。で行って、そのなんとかいう名前の人や、名前、その名前が長出てけへんね、この間思い出したら思ってんだけどな。ただね、分かってることは、変なこと、その時にな、ちょっと行って、私が、ね、その担当者でおったんですよ。ほんで、世間話してたら、名刺渡しはったんで、名刺の名前を思い出されねえけどな、別のルートで思い出す手立てがあるねん。それはな、いろんな遊びの話も知り出しよってな、時間かかったようなこと、1時間ぐらい喋ってたんや。向こうの机の横に座らされて、ここに座れ言うから。で、あんた趣味なんやってこう言いよったからな。で、私、将棋が好きですなんて言うたんや。ああ、私もやりますよ、おい。で、私の名前見て、覚えないかって。これはってね、この名前の将棋指しはおりませんけどな、って言うたんや。ああ、そうじゃないの。現役じゃないのや。私の名前でな、昔々、九段位を送られた人おるんやと。それは、昔その、ちょっと大昔だけど、明治のすぐ後やね、衆議院議員と、今の参議院はできたやろ。参議院はなかった。衆議院と貴族院議員になったんや。つまり、貴族いう、まあ言ったら侍の子孫やろな。あるいは、旗本とか大名の子孫やろ。貴族にしちゃったんや。身分が違うやん。平民と違うんや。で、貴族院議員で貴族ばっかりの選挙で決まったし。で、そのね、同じ名前の人が貴族院議員の議長になったんや。一番トップ。その人が実は将棋の趣味やったらしい。それで日本将棋連盟が、その、衆議院議員の、貴族院の議長が、将棋の趣味やいうことを知ってたんで、でんちゃらの意味かな。多分、ほんで、九段位を送ったわけや、素人に。そういう名前の人や。どっか調べたらわかるわ、おそらくな。で、ほんで、ああ、そうですか、今話になってな。で、私もちょっと余談になるけど、その人の伝記読んでみたい。昔、将棋の本ばっかり読んどってな。こうしたら、その人がな、衆議院の議長になるんちゅうたの、すごいことだったんや、その人は。